はい、それでは今日も3秒持ってスタートしたいと思います。ラララララララララララ3、はい。栄えの王にます主の御言葉に固く立ちて、神は御栄えあれと高く歌い叫ば、立て立て、永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立て。アメン。お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、ハレルヤ。この新しい朝、主がマナを降らせてくださることを感謝します。主ご自身の御言葉は霊であり命であるとおっしゃいました。この霊であり命である御言葉を私たちがしっかりいただき、それを生活に適応していくことができますように、この時間ご臨在の主が私たちを統治してくださり、私たちを本当に礼拝者としてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。はい、今日はヘブル書の9章15節から28節。それでは拝読いたします。キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反から贖い出すための死が実現して、召された者たちが約束された永遠の資産を受け継ぐためです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちません。ですから初めの契約も血を抜きに成立したのではありません。モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語った後、水と火色の羊の毛とヒソプとともに子牛と親木の血を取って、契約の書自体にも民全体にも振りかけ、これは神があなた方に対して命じられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝に用いるすべての用具にも同様に血を振りかけました。律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。ですから天にあるものの写しはこれらのものによって清められる必要がありますが、天上にある本体そのものは、それ以上に優れた生贄によって清められる必要があります。キリストは本物の模型に過ぎない人の手で作られた聖所に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださいます。それも、年ごとに自分の地でない地を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界のもとを据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今、キリストはただ一度だけ、世々の終わりに、ご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。アメン。はい、それでは今日の内容をまとめます。キリストは新しい契約の仲介者です。けれどもこの契約には遺言という意味が同時にあります。そこには必ず血が流されなければなりません。そして 血を流すという意味は罪の許しということです。旧約の律法の示す契約は天にあるものの写し模型でありましたが、キリストは本体そのものです。キリストの書輪は十字架で血を流し、一 人々の罪を負うためでしたが、再臨はご自分を待ち望んでいる人々のためにあります。それでは、今の箇所をもう一度読み返しながら、神様が直感的にくださる御言葉に耳を傾けていきましょう。はい、それでは最初に示されたことの分かち合いをしていきましょう。
はい、私は22節に目が止まりました。血を流すことがなければ罪の許しはないと書いてあって、罪の許しというのは本当に大きなものであり、命と引き換えにしなければ許されないということ、それほど罪というのは重いということを示されました。また26節にも目が止まりました。キリストはただ一度だけご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださったというところで、私たちのすべての罪を背負ってくださったキリストが、自ら生贄となってくださった、その命を与えてくださったというところに大きな愛を感じました。
はい、私は15節で、神様がこの召されたものに用意しておられる永遠の資産があるんだということ、それをすでに私たちを受け取っているということを思わされました。あと24節で、もうキリストは模型に過ぎない人の手に作られた聖樹に入られたのではなく、天そのものに入られたということで、十字架につけられ、そしてその後復活されますけれども、そしてその天に行かれますが、今この天に入れられている、それは本当に聖所、そのような場所であるということを教えられました。以上です。
はい、私は15節のところで、イエス様が本来私たちが自分自身のこの契約違反、最初の契約者の契約違反ですけれども、私たちも負うべき負債というものを、この死をもって、贖ってくださったということ。それによって私たちはただこの約束された永遠の資産を受け継ぐことができるようになった。本当に恵みの部分だけ私たちに与えられるんだなという。恵みというか、まあ本当にその良きものだけが私たちに与えられる、そういった恵みを受けているんだなということを思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは一つ一つの御言葉を調べていく時間を持ちましょう。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、また教訓、戒め、避けるべき行動、約束、命令等を探していきましょう。はい、それでは準備のできている方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はイエス様が、15節からですけれども、イエス・キリストは新しい契約の仲介者であるお方だということを教えられました。罪人と神の間の和解の生贄となってくださったお方であって、私の罪を代わりに背負ってご自身の血によって神の怒りから私たちを救ってくださったということ、そして私はそれを信じて感謝するだけでいいという、その恵みが与えられているということに本当に感謝しました。でもう一つは教えですけれども、27節、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているということを教えられました。誰でも神の御前に立ち、そして裁きは受けないといけない、そのような人間が存在であるということも教えられました。
はい、私はもう23、24のところで御子イエス様について教えられました。天に本物の聖所があり、そこに私たちを入れるためにご自分にしかできない贖い、ご自分の生贄として捧げることとして、その完全なる清めを成し遂げてくださった、そしてご自分もそこ、今もそこに、おられるということ、 そしてまた私たちも本当にこのイエス様を信じて清められたものはそこに日々その聖所に入ることができるんだということも教えられました。以上です。
はい、私は全体を通してですけれど、キリストはこのすべてのものの創造者でありながら新しい契約の仲介者となられるために血潮を流されて罪の許しの道を備えられ、そしてさらに大祭司であって私たちのために取りなしをし、最初から最後まで責任を負ってくださる方だということを教えられました。そして22節にあるように罪の許しというのは必ず血が流されなければいけないという犠牲ということに関して教えられました。はい、それでは適用の時間を持ちましょう。それぞれ生活に適用することを祈りましょう。はい、短いですけれど、分かち合いしていきましょう。
はい、私は神様がイエス様が私の罪のために命を捨ててくださったことを黙想していました。私は今新しい命を持って主にお仕えしているのだなと思うと、本当にそれは恵みでしか生きていないということになります。そのような主に感謝して今日も歩んでいきたいということを思わされました。
はい、私はこの24節のところで、この私たちのために神の御前にあられてくださいますということで、私は今日、祈祷会に参加するんですけれども、本当に誠の聖所に入る、その祈りを、入って祈りを捧げる、主の御前に出ていくということを、ビジュアル的に教えられました。本当に今、父なる神様と、その横にイエス様がおられて、そして私の祈りを聞いてくださる、その聖所に、天の聖所に入ることができるんだということを語られていますので、本当そのように信仰を持って祈りに出ていきたいと思います。以上です。
はい、私はなかなかこう罪から離れることができずに苦しんでいる若者たちと接することがあって、彼らは本当にこう清められたいと願って切に願っているんですけれども、本当にこう完全に清められるお方はイエス・キリスト、またその清めを、成してくださるお方だということを改めて教えられて、本当にこの、彼らが今乾いているんですけれども、誠の清めを受けるその体験のために取りなして祈っていきたいなと思いました。以上です。
はい、それでは一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。イエス様は天地万物の宇宙の創造主であられながら、すべてのすべてとなってくださいました。そして大祭司として取りなしをしてくださり、また罪を許してくださった私たちのを迎えに天からおいでくださることを感謝します。最初から最後までご自身が責任を持って私たちを本当に天の御国の王子王女として祝福を与えるため備えてくださったことを感謝します。この考えられないほど大きな愛の中に今日もいることを私たちがよく心に覚えながら一日を過ごすことができるように、イエス様の御名によって感謝し祝福して祈ります。アメン。はい、皆さん、それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。